刻は1時30分を回りました。さてこの度浦崎町一般社団法人夢プロジェクトが内閣府の地域における孤独・孤立対策に関する NPO などの取り組みモデル調査が行われまして、その採択事業者に選定されたということで、今日は一般社団法人夢プロジェクトの代表でいらっしゃいます高橋真理子さんに、地域の現状、またどんなことに取り組まれているのか、そんなお話をね聞いていきたいと思います。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、夢プロジェクトが運営する、夢ハウス浦島という場所をね今高橋さんされているということなんですが、高橋さんはもともと尾道のご出身の方なんですね。
はい、尾道市向島町の出身になります。
はい、そして尾道から東京で長く生活をされていたというふうに聞きました。
そうですね、結婚を機に30年パートナーはもう45年半世紀近く東京で在住しておりまして、
はい、
現在も、2拠点という形で、
はい、
はい、3ヶ月に1回ほど東京の自宅には帰っております。
あ、そうなんですね。ご自宅は東京にあって。
はい、そうです。
はあ、そうなんですね。でこの夢ハウス浦島という場所を作られたのが、高橋さんということなんですが、なんかこれができたいきさつみたいなのを教えていただいてもいいですか。
はい、2018年にちょっと母親が、倒れまして、介護をきっかけに尾道市福山市に長期に滞在しておりました、
はい、
長年子供に関わる職業に就いていたこともあり、母親の入退院とともにこう看護をしながら、尾道や福山の子供を取り巻く環境っていうことで、いろいろな方々からご相談などをいただいたりとかしたことがきっかけで、
はい、
子供を取り巻く環境をいろいろこう調べ始めたということ で、でやはり都市部と比べると、
はい、
やっぱり地方ってなかなかその子供の行きたい場所とか、行ける場所っていうのがものすごく限られていて、
はい、
少ないなということで、今社会問題にもなっている空き家もやっぱり社会の資源でもあるので、そちらを、夢ハウス浦島がある場所なんですけれども、もともと主人の実家になります。
あ、そうなんですね。
はい、そうです。
その場所を夢ハウス浦島として運営されているということなんですが、はい、実際具体的にはどんなふうにそこで皆さん過ごされたりしてるんですか、子どもたちが。
そうですね、まず最初は、地元にある福山市市立大学都市経営学部、根本研究室と共同研究を締結させていただいて、空き家を地域の住民の方とか学生さんのボランティアさんで、スポンサーはパートナーになってもらって、みんなの居場所を作っていく、みんなの居場所というのがやっぱり子どもから高齢者までがやっぱり集える、そういった空間をこう作っていきたいなということで、地域の人たちに投げかけて、皆さんのご協力のもとスタートをしました。で平日は今毎日、小学生が学校が終わってただいまっていう風に帰ってきたり、で、高齢者の方がいろいろ集っていろいろこうお話したりおしゃべりしたりのそういった感じで過ごしていて、で月に1回は子ども食堂であったりとか、
はい、
あと季節に応じたいろんなイベントを開催しているような状況です。
はい、あ、そうなんですね。ただいまって帰ってくるんですね、子どもたちが。
そうですね、
そんな場所があるとね、お家の方もお仕事で遅かったりすると安心だし、そこで宿題やったりとか。
そうですね、はい、
そうなんですね。なんか子どもさんだけじゃなく、高齢者の方もね、やっぱりこう自分たちが暮らしている場所っていうのが、もう生涯を通じて、あ、ここがいいよね、暮らしやすいよねっていう場所でね、ありたい、あってほしいというのはね、みんな思うことだと思うんですが、これでもそこをそんな風な場所にしようと思って、ここ立ち上げられたっていうのが、一から立ち上げられたっていう高橋さんが、私すごいなと思ったんですけど、
私一人の力ではなくて、地域の多様な方々のお力添えがあって、 て、うん、からこその今の、あの夢ハウスだと思っていますし、今現在は尾道市立大学の学生さんがボランティアで、うんうん、あの浦崎町という遠いところまで、はい、あの毎週来てくださったりとか、うん、本当たくさんの方々の支えの中での活動を続けさせていただいていると思っております。
浦崎って、まあ、あのどんなところって、まあ、海綺麗だなっていうね一番に思いますけど。
そうですね、
高橋さんからしたら浦崎ってどんなところっていう、
日本の原風景がまだまだ残っている手つかずで、うん、瀬戸内海に面した本当に自然環境豊かな風光明媚な土地だと思っております。
はい、
でやっぱりあの夢ハウスがある目の前も、うん、あの田んぼだったりとか畑が広がっていて、はい、うんうん、もう本当に自然環境が豊かで、あの暮らしていてこうのどかなあの暮らしができる、そういった空間だと思っています。う
ん、はい、そんな場所で、まあ、子どもも高齢者の方も困ることがあの少ないっていうかね、ない困ることがない場所にこれからもねなっていくっていうのが一番なんですが、そのためになんかこれからこんなことに取り組んでいきたいとか、この先こんな目標があるとか、そういうのはありますか？
そうですね、あの大きいこととか大きい活動をしたいっていうわけではなくて、はい、やっぱりその子どもから高齢者までがそのつながり続けられる地域ということで、はい、やっぱり今だとその少子高齢化、うん、本当にあの人口減少もあの著しくて、浦崎町っていうのは主人が育った昭和30年代に比べると、うん、1000世帯6000人だったところが、はい、今は1000世帯、世帯数は変わっていないのにもかかわらず、うん、はい、2800人を切っているそうです。半世紀で 50% 人口が減少している。65歳以上の高齢化率が 44.9% とい う, もう本当にこう何も手立てを打たないと、うんうんうん、やっぱりこういろんな意味でこうしんどくなってくる地域ではないかなっていうところで、やっぱり地域みんなで子どものことも高齢者のこともみんなで一緒に考えてできることがあるんでだったら、一つ一つ積み重ねてやっていけたらなというふうに考えております。
もうあの今私たちの世代でもなんかちょっとこう年取ったら自分の生活ってどんな風になるんだろうとかね、すごくこうあの不安に思ったりすることがあるんですけど、やっぱりあの自分たちの住んでる場所が、あ、ここ住んでたらもう大丈夫だわ、年取ってもおばあちゃんになっても何歳になっても周りの人が助けてくれるっていうような場所であってほしいなってやっぱ思いますね。
そうですね、やはりあの特に交通空白地帯で、うんうん、やはりあのバスの、はい、便数も本当にあの尾道市でありながら、うん、通っているバスはあの福山市のバス会社さんだったりとか、
はいはい、
あの周りを福山市に囲まれていますし、タクシー会社もなければ介護タクシーもないというようなところで、はい、やっぱり高齢になった方々の移動の問題とかが、はい、あのすごくこう課題として、あのアンケートを75歳以上の方々に、うんうん、あの取らせていただいたんですけれども、はい、やはりあの通院だったりとか、うんうん、お買い物とかやっぱりその移動に不安を抱えてらっしゃる方がすごく多いということで、今はあのボランティアさんドライバーの研修を受けていただいて、あの移動支援とかもあのいろいろなあのだろうデイサービスの車を貸与いただいたりとか、宿舎協のあの車を防犯パトの車を貸与いただいて、皆さんガソリン代実費でこう移動をさすのサポートをさせていただいたりとか、そういったことを地域のできる人たちで、うん、募ってやっているんですけれども、はい、やっぱりその大人がそういうふうに地域のことをこう一つ一つ解決していこうと、うんうん、あの取り組んでいる姿っていうのを子どもたちは目の当たりに見ているので、うん、やっぱりそれが一番子どもの、あの育っていく環境にとって、うんうん、あ、こんなに大人が真剣に地域のことをいつもいつも話し合ってこうや、うん、取り組んでいるんだな、なんかそういう姿を見て育ってもらいたいなという思いもあります。
ねえ、なんかあのたくさんの方にね協力していただいてっていうふうに高橋さんおっしゃったんですが、まずこれ一から始めるっていうところが そこがないとやっぱりね、あのスタートできないので、いや本当にすごいなって私はあの思うんですけれども、やっぱこうやってあの動ける人っていうのはもう貴重だし、いい人が帰ってきてくれたっていうね、あの皆さん思われてると思います。これからもね、ますます、
はい
はい、またこの活動のいろんな様子などもね、はい、こうやって番組の中でもお話しいただけたらありがたいですね。
ありがとうございます。本日はこのような機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。浦崎町一般社団法人夢プロジェクト代表の高橋真理子さんでした。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。